ちょっとメモ代わりに、撮ってます。深い意味はありませんので、ちょっと一つの考察ということで記録に残しておこうと思います。先日ですね、ツイッター、まあ、今ツイッターって言わないのか、 X っていうのか、ツイッターで、こういうことがありました。ある方が、今の駐日大使、アメリカの駐日大使であるラーム・エマニュエルさんという方の、広島の原爆、の原爆投下から78年ということで、その式典に出席したそうなんですけれども、彼はね、でその時のコメントが、ツイッターで上がってたんですね。内容はこうです。広島への原爆投下から78年を迎えました。今日は厳粛な追悼と平和への祈りを捧げる日です。日米同盟の強化、そして両国が共有するビジョンと平和と繁栄を求める我々の一致団結した思いの実現に向け、今まで以上に励んでいく気持ちを新たにしましたと。まあ、彼はもちろん民主党の方ですね。アメリカの民主党の方で、なんとユダヤ人のルーツを持つ、お父さんの方もお母さんの方かもね、ユダヤ人のルーツを持つ方なんですけれども、まあその駐日大使ということで、まあ、そういう立場上ですね、まあ、アメリカのスタンスは、原爆投下が戦争を早く終結させるために不可欠であったというもので、まあ落とした国ではあるんですけれども、そういう歴史観に立って原爆を見てますよね。日本からするともう民間人をね大量に虐殺しているわけですから、もうありえない、もう本当に残虐なことをしてるわけですよ、アメリカはね。だけどそれに対してのやっぱりその政治的なスタンスとして、まあ、こういうコメントにならざるを得ないっていうのは、まあ、分かるんですけれども、まあ、これに対してね、まあ、多くの日本人は、まあ、不快感をそのツイートのところにたくさんコメントしているわけなんですけれども、でこのツイートを引用して、猫組長という、まあ、この方は多分、経済アナリスト猫評論家って書いてあるけどまあちょっと株とかね、そういうふうな話を、よくみんなに発信してる方ですよね。でこの方が、まあ、面白いツイートをよくされる方なんですけれども、このラム・エマニュエル駐日大使のさっきのコメントにね、お前の国が原爆を落としたんだろうかと、まあこういう、まあ、ストレートな直なことをおっしゃってるんですけれども、まあ、私もそう思います。何言ってんだよって、まあ、まあこれ式典に参加したってことで、まあ、それに対してですね、まあ、ツイートとかしなければよかったのかもしれないけど、まあ、せざるを立場上、まあ、一応そういう大きな行事に出席したということで、まあ、実績ということで、まあ、アメリカとしての立場でねツイートされたんでしょうけども日本人からすると白々しいなっていうふうな感じしますよね。まあこのラム・エマニュエルさんが落としたわけではないんですけれども、まあ、アメリカという国 のね、連帯責任じゃないけど、まあ全体的なやっぱそのものに対する日本人の気持ちって言ったら、まあこの猫組長がおっしゃったように、そういう気持ちになるのはまあ当然といえば当然ですよね。私も本当に彼のツイート、ラームさんの、ラームエマニュエルさんのツイート見た時にそういうふうに感じたんですね、率直に。そしてその後ですよ、猫組長のツイートに対して、まあ、様々な賛同する意見、まあ、彼のフォロワーがねたくさん意見を出してるわけです、ツイートしてるわけですけれども、その通りその通りというところなんですけれども、その中にですよ、ある方が、こんなコメントをつけてたんですね、ちなみに二重の意味で重大責任、エノラゲイ、ヘブライ語で天皇をほふれ、開発者と飛行執行責任者にユダヤがいたってね。で、まあ、ユダヤ人に対して、まあ、ユダヤ陰謀論っていうのがありますけども、世界をね、牛耳ってるのがユダヤ人であるというところで、さまざまなことを言う方いらっしゃいますけど、まあ、確かにその、原爆投下に関わった人たちの中にユダヤ人は、いたんでしょう。で、おまけにこのラーム・エマニュエルさんっていう方はユダヤ人にルーツを持つ方ですからね。で、おまけに、まあユダヤ教徒ですよ。多分クリスチャンじゃないと思います、彼もユダヤ教徒です。原理主義者ではないと思いますけど、ユダヤ人ですよね、ユダヤ教徒ですよね。で、まあ、このなんていうお読みするのかな、まあ、なんとかさんという方がこう言ったのがね、そのエノラゲイっていうのは何かっていうと、まあ、ご存知の通り原子爆弾を投下した飛行機、戦闘機の名前なんだけども、このエノラゲイっていうのはウィキペディアで調べても出てくるんですけども、その原爆を投下する作戦の中の、飛行士だったかな、まあそのチームの中の人の母、ある人の母親の名前をその戦闘機の名前に、機体に書いて、まあ、エノラゲイっていう風になったと。その機体自体はどこだっけ、スミソニアン博物館かなんかに今もあるらしいんですけど、エノラゲイっていう名前がね、お母親の名前を使ってるっていうところで、まあその同じねアメリカ人の中でもやっぱその非常に不快感を持っていた人がいたっていうふうなことも確か書いてあったと思うんですけれども、同じ作戦チームの中の人もね。で、ところがこの人はそのエノラゲイっていう名前がヘブライ語で、天皇ほふれっていうその裏の意味があるんだっていうことを言ってるわけですよ。で、これもですね、ネットでエノラゲイ天皇ほふれで検索してきたら、そのしたらすぐわかるわけですけども、この方がおっしゃってるその、ソースっていうかね、そのはおそらく日本人に謝りたいっていう、そのモルデガイ・モーゼっていうね、ユダヤ人の方の告白をですね、久保田正雄っていうね日本人が翻訳して本が出版されてるそうなんですね。で、それにその中にそのことが書いてあるらしいんですよ。 エノラゲイっていう名前のその裏の意味がね、天皇ほふえっていう意味だっていうことがね、またそれでそのエノラゲイのその乗組員の戦その作戦の中にユダヤ人がいた。しかも、今の駐日大使がユダヤ人であると、ユダヤ人というか、まあ、アメリカ人だけどユダヤ系の方であると。でそのユダヤ陰謀論っていうのを信じてる日本人っていうのがもうね結構いるっていうところで、なんていうかな、まあ、そこら辺でそのややこしさを、表面的なややこしさをすごく感じたわけですけれども、私はこのハーベストタイムミニストリーズという、ところで、聖書を今学んでるんですけれども、このハーベストタイムミニストリーズ、まあ、キリスト教の団体です。福音派のキリスト教の団体なんですけれども、の立場としてはですよ、ユダヤ人にこの福音伝道しましょうっていうところを言ってるわけですね。まあ、そういうふうに言ってるキリスト教の教会っていうのはたくさんあると思うんですけれども、まあ、特にこのハーベストタイムの中川先生は、まあ、そこはね強調していらっしゃるわけですよね。でなぜかっていうと、ユダヤ人、もともとその聖書っていうのはね、旧約聖書っていうのはあれですよね、ユダヤ人の書物ですよね。でユダヤ人っていうのはどういう人たちかっていうと、神様からこの要するに世界中に祝福を届けるため その、重要なそういう、こう役割を神様から与えられてるわけですよね、彼らは。ところが、今から2000年前ね、イエス・キリストがそのユダヤ人ですよ、彼もユダヤ人としてこう、まあ、神が人となってお生まれになって、そして私たちの罪の身代わりになって死んでくださったわけですよね。そして墓に葬られ3日目によみがえられました、まあ、これが彼がメシアなんですよ、救い主なわけですね、約束の救い主なんですが、2000年前に来られました。ところがユダヤ人は彼を、多くの人はもう拒否をしたわけですね。その時の、特にその時の、まあ、政治を司っていた人たちとか宗教的な指導者っていうのは、ほとんどの人、全ての人じゃないけどほとんどの人はイエス様を拒否したわけです。でイエス様を十字架につけたわけですね。そういう役回りになったわけですよ。でその後もう本当にすぐ ほとんどすぐ、もう紀元70年にイスラエルっていう国がもうなくなってしまったわけですね。それからユダヤ人っていうのは世界中に、それまでも、まあ、ユダヤ人というのも結構方々に散ってたわけですけれど もう完全にもう国が世界地図からなくなったわけですよね。で1948年にイスラエルが再建国されるまで、それまでユダヤ人は国を持たない民があったわけですね。でこの駐日大使の方も、この方は、まあ、アメリカのシカゴ生まれの方なんですけれども、お父さんは、イスラエル イスラエル、ウクライナ系のウクライナ出身のユダヤ人なのかな。で、イスラエルでお医者さんされてたのかな。その建国後ですよ、イスラエルでね。でこのエマニュエルっていう名前っていうのは、まあ、どっから来てるかっていうと、エマニュエルっていうのは名字ですよね。この名前どっから来てるかっていうと、もともとエマニュエルっていう名字であったわけではなくて、まだ独立する前のイスラエルで、なんか1948年以前ですよね。で、この今の駐日大使の方のお父さんのお兄さんね、お兄さんがイギリスの警官に、イスラエルでですよ、イスラエルがまだ独立する前ね、で、警官に撃たれたと、撃たれて亡くなったんだろうね。でその方の名前がエマニュエルさんだったそうなんですね。でそれを名字にそのままそれ以降使っているということなんだそうです。そのエマニュエルっていう名字の由来っていうのは、要するにおじさんの名前だったわけですね。で彼自身はそのアメリカで生まれたけれども、子供の時に何度か夏休みを利用してイスラエルに帰って、まあイスラエルに対して非常に誇りがある人だし、まあアメリカ人であるけれどもユダヤ人としての誇りがある、そしてユダヤ教徒であるという方なんだそうです。でこの方は本当私あんまりこういい印象なくて、LGBT の法案をこう日本にこう圧力かけてきた人でもあるわけですよね。なんかもうバタバタバタっとこう十分な審議もなされないままにああいう法律ができてしまって、でアメリカ自身が、まあ、その LGBT に関してその先進国みたいなこと言ってるけども、その LGBT の 法律を作った後に、もう各州でそれに LGBTQ に対して反対、反 LGBTQ の、法律っていうのもたくさん今もできてるわけですよ。だから推進派と反対派っていうのはもうせめぎ合ってる。で、アメリカ国内でもガチャガチャしてる問題なわけですよ。日本っていうのはそんなにほら昔からそうやってこうぶつかり合ったり、そういうこう、同性愛の方とかと行政がぶつかり合うっていうことっていうのはそんなに私はなかったと思うんですよね。もう静かにそうやって住み分けて黙って、あんまりこの 大ごとになっていた、表沙汰で裏ではねいろいろあったかもしれないけど、社会問題みたいな感じでこう大げなんていうかな、表にわーって出たわけでもないけど、ただなんかそうやってこう分断っていうんでしょうかね、お互いにこう争ったり反感も持ったりお互いにねっていう、そういうこう表にこう出されることによって社会が混乱したりする元になったんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。なんか歌舞伎町のなんだっけ、なんかどっかの施設のトイレが男女共用のねトイレになって、すごく治安が悪くなったので、結局男性のトイレと女性のトイレを分けるようになったっていうふうに、まあ当然ですよね。なんか本当に時代がなんか戻ってしまったみたいな感じで、なんかもう本当に野蛮になったとしか私は思えないですね。トイレはやっぱり男性のトイレと女性のトイレはもうきちっと分けるべきですよね。それはもうちゃんと過去のやっぱり犯罪の抑止になるわけですよね。そうやって安心してその無防備な状態になるわけですから、トイレっていうのはね、男性と女性っていうのはきちっと分けるべきですよね。で、そうじゃない方っていうのは、例えばそのみんなのトイレとかそういうのがあるわけですから、そういうところを私は利用されたらいいんじゃないかなと思うんですよ。やはり男性気がついてる人が女性のトイレにはやっぱり入ってほしくないですよね、女性としてはね。まあ、だからそういうふうな感じで混乱を もう圧力をかけてきた大使だっていうので非常に私は印象が悪かったんだけど、だけどその彼がユダヤ人であるということを知ってから、まあ、いろいろ彼についてこう背景について調べてね、まあいろいろ考えましたね。でユダヤ人、イスラエルを祝福する者は祝福される、イスラエルを呪う者は呪われるという言葉が、聖書にあるように、過去の歴史を見ても分かりますけれども、ユダヤ人をこう要するに囲い込んで、優遇した国っていうのは非常に栄えているわけですね。栄えるわけですよ。だけど追い出した途端に国力が衰退するっていう、そういう不思議なことが起きてるわけですね、実際ね。やはり神様の、まあ、流浪の民の期間であっても神様にその信仰を持っているユダヤ人をこう神様祝福する、ユダヤ人神様が祝福しているっていうことは、そういうことからも分かるわけですよね。今やってる途中、ちょっと今中断してるけど、あのヤコブが、ヤコブとその兄じゃないや、おじさんのラバンね、ラバンはそのヤコブと一緒に、ヤコブって後にイスラエルって名前に改名させられるんだけど、このイスラエルの民の子孫ですよね。アブラハム、イサク、ヤコブの子孫がユダヤ人になるわけですからね。で、そのヤコブと一緒に生活している間、このラバンっていうのは非常に今までと違って、そのヤコブと暮らし出してからもう非常に家が栄えたわけですよ。彼が信仰があったから栄えたわけではなくて、このヤコブが、このヤコブの恩恵、ヤコブの祝福がこの周りにも波及してたっていうことですよね。それと一緒で、やっぱそのイスラエル、ユダヤ人を大切にしていた国っていうのは非常に、栄えたし、彼らが、力を持って大きくなって、それを脅威に思って迫害しだす、まあ、それはいろんな陰謀とかそういったものでもあったかもしれませんけども、その他彼らを迫害すると今度は衰退していくという、この歴史的な事実もあるわけですよね。で、霊的な話でいくとですね、非常にこうそういう政治とかそういったものとかをこう考えると、複雑、世の中って複雑だと思うんだけど、実は複雑に見せられてる、見せかけられてるだけで、とってもそのイエス様のことを中心に見てみると、非常に霊的な部分っていうのは単純なのかなっていうふうに思うんですね。悪魔と神との霊的な戦いっていうふうにこの世を考えるとですよ、当然神様が最終的には勝つというのは分かりきったことなんだけれども、その神様が勝利するとき、勝利っていうか神様はもうすでに勝利してるんだけども、悪魔が結局裁かれるときっていうのをがいつか来るわけですよ、最終的に。で、それを非常に恐れてるわけですね。で、聖書はなんていうふうに書いてるかっていうと、いつさ悪魔が裁かれるかっていうと、イエス様が、イエス・キリストがこの世に再臨されるとき、また再び来られるときに悪魔は裁かれて、火の池に投げ込まれるわけですね、最終的に。だからできるだけ長く、できるだけその最後の日、時が先延ばしになってほしいっていうふうに悪魔、 悪霊は望むわけですよね。でいろいろ工作をするわけですよ。でイエス様が再臨される条件っていうのがあって、それは今ねほとんどユダヤ人っていうのは、まあ、今たくさんユダヤ人の中からもイエス・キリストを救い主だってことを知って信じる人っていうのはどんどん起こされてきているらしいんですけれども、イスラエルの民が国家としてですよ、個人じゃなくてね、国家として、メシアを来てくる、また再臨してきてイエス様を信じてね、そして主を来てくださいっていうふうに正式に祈った時、その時にイエス様は再臨されるっていうことが聖書に書いてあるんですね。だからユダヤ人がイエス・キリストを呼び求める国家としてという状況を悪魔は作りたくないわけですよ。だからユダヤ人を根絶やしにしたいわけですよ。だから今までもね、聖書に載ってる分でもそうだし、あとは近代のね、ユダヤ人の迫害、大量虐殺っていうのは皆さんご存知通りね、ホロコーストとか歴史上何度もね、ユダヤ人というのは根絶やしにされそうになってきたわけですよ、何度もね。だけど神様の守りで奇跡的に生き残ってきて、なんと国家を再建すると、2000年近く国を持たなかった人たちがですよ、普通だったらね、日系人だってそうじゃないですか。アメリカに行って3代4代になったらもう日本人じゃないですよね。もう完全にアメリカ人になっちゃいますよね。日本人では感性も違ってきてますよね。それってもうアメリカに同化していくわけですよ。普通はその国に移住したりしたらその国の人になっていくわけですよね。ところがユダヤ人っていうのはちゃんとどこの国にバラバラになってもちゃんとユダヤ人としてのそのアイデンティティは持ち続けてきたわけですよ。それがすごいなと思うんだけどね。だからユダヤ人というのは今もいるわけですよ。2000年近く前に国がなくなってもね、それもすごいことなんだけど、そして国が再興されるっていうのもすごいことだしね。だから悪魔がいくらそうやってユダヤ人を根絶やしにしようとしたって、ユダヤ人たちは神様の守りで奇跡的に残ってきたわけなんだけども、そしてそのユダヤ陰謀論っていう、ユダヤ人っていうのはもう金持ちでっていうイメージがあるかもしれないけど、ユダヤ人みんな金持ちなわけじゃないんですよ。一部の人たちはそのすごくね、商売がうまくいってる人たちもたくさんいて、そしてその世界の富を持ってるって人たちももちろんいますよ。でそういう人たちがそのイスラエルに対して支援をするわけですよね。世界中のそうやってユダヤ人の金持ちがね、そうやってみんながみんな金持ってるわけでもないんだけども、でもそういうイメージじゃないですか、ユダヤ人は金持ちだっていう。で世界の金融を牛耳ってて搾取してるっていう風なね。でもそうやってこう、例えばその原爆の投下に関わってる人もは別にユダヤ人だけじゃなくていろいろいたと思うんだけども、それをこうことさらそのユダヤ人っていうところに強調してるっていうのも陰謀論の一つだと思うしね。あと戦争はいけないですよ、原爆もいけませんよ。だけどそういうふうなところでそのユダヤ人っていうものを持ってくるっていう、そういう本があるそうなんですけど、それはそのユダヤ人、その中のチームのユダヤ人が告白したっていうのを日本人が翻訳したって言ってるんだけど、その本についてもね、いろいろ調べたらね、レビューのところで、例えば前なんかイザヤ・ベンダさんっていう 人、ユダヤ人の本っていうふうに出版されて、日本でかつて出版されてたものが、実はそれは著者がどういう意図か知りませんけど、日本人でやった山本七平だっけとかいう人だったとかいうのと同じように、この、私は日本人に謝りたいっていう、そのあるユダヤ人の手記が実は翻訳したって言ってる人の創作、まあ創作とまでは言わないけれども、かなりその人の翻訳者とは言ってるけど、翻訳した人のその主観がかなり入ってる可能性はありますよね。そのエノラゲイっていうのが、その天皇ほふれっていう意味になるかどうかっていうのは、ちょっと私はあまりヘブル語は詳しくないんだけど、少なくともその、Google 翻訳で天皇とかほふるとかいろんな単語を当てはめて翻訳してみたけど、エノラゲイにはなかなかならないんですよね、エノラゲイっていう言葉にはね。ちょっとね、本当ヘブル語が詳しい人に本当聞いてみたいなというふうに思うんだけども、だからそれってこう、一般の日本人ってそのヘブライ語ってそんなに詳しくないじゃないですか。で、自分で調べようとかあんまりそういう物好きいないじゃないですか。だから書いてある、本に書いてあるのをそのまま鵜呑みにしてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、それをこのツイートされた方も多分そこまで調べてなかったんだと思うんですよね。で、私にその、まあ、ネットで調べたらその本は先にもう分かってたんだけど、その日本人に謝りたいという本っていうのはね、そこのソースで そのことについて言ってるっていうのはすぐ分かったんだけども、その方はね、私にその本読めっていうふうに、教えてくださったんだけども、なんかね気持ち悪そうで、なんか読みたくないなっていうふうに思って、まだ読んでないんだけど、図書館でもし探してあったら、図書館にあったら読もうかなと思うけど、あんま買ってまで読もうとは思わないんだけど、そのエノラゲイっていうのが天皇ほふれっていうね意味になるっていうふうなのもね、まあ、どこまで本当なのかなっていう気はする。私はクリスチャンだけど、天皇陛下は尊敬してますよ。で、あのクリスチャンの中でも、そういう天皇をすごい目の敵にしてる人も結構いると思うんですね。あと日の丸っていうのもものすごく嫌ってる人とかね、いたんですよね、前行ってた教会でね。なんでだろうっていうふうに思ってたんだけど、だってエリザベス女王、イギリスだってキリスト教徒たくさんいるけど、エリザベス女王のことをね、まあ崇拝っていうか、まあ別にそうやってこう君主に対して敬意を払うっていうのは当たり前のことじゃないですか、国民が。日本はそれ今はね、そうやって国民の象徴であられるわけですけれども、尊敬して何が悪いんでしょうね。なんかすごくそういうこう極端なことを言う人がいるのがね、すごく残念だなと思います。不健康だなと思いますね。自分の国の、まあ例えば総理大臣っていうのとまた違うじゃないですか、天皇陛下っていうのはね。国民の象徴として敬うっていうのは、私は普通のことだと思いますけどね。で、まあその方は、そのツイートされてた方っていうのは、まあ、どっちかっていうと左か右かって言ったら右系の人だと思うんですけれどもね、保守とかね。でもやっぱりそういった方たちでも、まあ、気持ちは分からなくはないけども、何でも本を書いてあるからってその鵜呑みにするんじゃなくて、やっぱりきちっと本当かなっていうふうな感じで調べてからねっていうのは大事なんじゃないかなっていうふうに私は思ったんですね。特にユダヤ陰謀論に関しては、もう私ももうクリスチャンになったからね、やっぱりユダヤ人にが救われてほしいっていうことは、やっぱり救われますようにと祈っていかなければいけないっていうのは、それもう本当クリスチャンの仕事だと思うからね、心から本当に イスラエルの平和、そしてユダヤ人の救いについて祈っていきたいというふうに心から祈ってますね。祈っていますという感じでですね、そのユダヤ陰謀論に関してね、いろいろまあちょっと思うこと、まあ、全まとまりがあんまりなかったけども、鵜呑みにしないで、偽りをね言ってるかもしれないわけですから、そうやってこうユダヤ人、それがね意図せずその悪魔の策略に乗ってるかもしれないよっていうことですよね。ということで、まあ何でもね、鵜呑みにしないで自分で一回落ち着いて調べるってことが大事だなっていうことを強く今回感じました。はい、では God bless you.